お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
8月11日 SBS 日本語放送ニュースを始めます。コロンビア現地時間の10日午前7時半ごろ、西部を震源とするマグニチュード 7.4 の地震がありました。震源地はコロンビア太平洋岸、人口密度の比較的低いチョコ地域のサンホセデルパルマール付近でした。主要都市の一つカリではこの地震により建物が倒壊し、甚大な被害を受けています。現在、救助隊とボランティアが、瓦礫の撤去と生存者の捜索活動を行っています。この強い地震により、複数の都市で建物が倒壊し、多くの人が瓦礫の下敷きになり、少なくとも111人が死亡したと発表されています。カリ市長のアレハンドロ・エデル氏は、生存者の捜索に全力を注いでいると述べています。カリでは少なくとも20棟の建物が倒壊し、中に人が閉じ込められています。ボゴタとメデジンの市長に救助隊の派遣を要請しました。さらに私たちはカリフォルニア州とすべての緊急対応機関と連携しています。エデル市長でした。アメリカはコロンビアの支援としておよそ1550万アメリカドルを拠出すると発表しました。アメリカ国務省はソーシャルメディア上の声明で、この資金は避難所、食料、保護、そして地震被害状況の調査に充てられるとしています。国勢調査は本日8月11日火曜日に実施されます。政府は AI ボットの暴走や大企業のデータ漏洩といった最近の事例を受け、国勢調査の安全性を国民に改めて保証しようと努めています。性的指向、宗教、収入といった機密性の高い情報が収集されるため、政府はオンラインで調査に回答する人々に対し、調査開始前からサイバーセキュリティ対策を最優先事項としてきたと保証しています。アンドリュー・リー生産性担当相は、オーストラリア統計局は円滑な国勢調査実施に向けて尽力してきたと話します。引き続きサイバーセキュリティ当局と緊密に連携し、あらゆるリスク評価に取り組んでいます。国勢調査がそのように高い信頼性を持って実施されることが極めて重要です。これは政府の最大規模の活動です。リー生産性担当省でした。南オーストラリア州は人工知能 AI とその利用を規制する政策に関するロイヤルコミッションを設置します。ピーター・マリナスカス州首相は、規制のない AI は社会の在り方に重大なリスクをもたらすとしています。この調査では AI 技術の恩恵を最大限に引き出しつつ、潜在的な弊害を最小限に抑える方法について検討する予定です。マリナスカス首相が今日のチャンネル7の番組サンライズで、委員会はこの技術に関する懸念事項を検証し、政策策定の道筋を探る予定であると話しました。親たちは子どもたちを見て、将来どんな仕事に就けるように育てたいんだろうと自問自答しています。私たちもその点にもっと力を入れる必要があると思いますし、ロイヤルコミッションは最善の助言を提供してくれるでしょう。ここにはチャンスもあればリスクもあります。バランスを取っていくことが重要です。マリナスカス州首相でした。ロイヤルコミッションは10月に開始され、来年7月1日までに報告書を提出する予定です。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。労働党と保守連合が合意に向けて準備を進める中、グリーン党はギャンブル改革法案に関して両政党に勇気を持つよう求めています。月曜日に首相と 保守連合のアンガス・テイラー党首が協議を行った結果、ギャンブル改革法案の修正案は超党派の支持を得て可決される見込みです。故ピーター・マーフィー労働党議員は2023年の報告書でギャンブル広告の全面禁止を提言していました。しかしその提言をすべて実行に移していないとして政府は批判に直面しています。グリーン党の広報担当スポークスパーソンサラ・ハンソン・ヤング氏はアンガス・テイラー党首は正しい行動を取るべきだと話します。ここで正しいことをしてください。ネゴシエーションのコツが必要なら喜んでお手伝いします。屈服してはいけません。首相はこのギャンブル法案については譲歩しないと言っていましたが、今や政府は譲歩せざるを得ないことを理解しているようです。その成果を上げませんか。ハンソン・ヤング氏でした。ノーザンテリトリーに新たなアボリジナル土地評議会を設立する計画がありましたが、有力なアボリジナル企業によって拒否され、実現が危ぶまれています。豪部地域の主要部族を代表するリダチング・アボリジナル・コーポレーションは、適切な協議が行われていないとしてこの構想を拒否しました。グマティ族の長老ジャウィ・ユニピンギ氏は今年のガーマフェスティバルでこの土地評議会の構想を発表しました。ディラク土地評議会と名付けられたこの評議会はアーネムランド北東部のヨルング族を代表するもので、事実上現在北部地域全体の工業ロイヤルティの分配を管理しているノーザン土地評議会から分離独立することになります。リダチングアボリジナルコーポレーションの会長ワニュビ・マリカ氏は3年後に長年操業してきた鉱山が閉鎖されるにあたり、同社は経済的な将来を発展させることに注力しているとしています。オーストラリア準備銀行は本日午後に政策金利決定を発表する予定です。中央銀行が重視するインフレ指標である四半期平均インフレ率は 3.6% で、目標レンジである2から 3% を依然として大きく上回っています。しかし、6月のインフレ率は準備銀行が5月に発表した予測値である 3.8% を下回りました。ストーン X グループの市場アナリスト、デビッド・スカット氏は SBS の番組オン・ザ・マニーで、準備銀行は政策金利を 4.35% に据え置くと予想しています。今回準備銀行が利上げに踏み切る可能性は極めて低いでしょう。しかし政策金利据え置きとなる可能性は非常に高いです。インフレ状況を鑑みると政策金利の上昇リスクは依然として存在すると言えるでしょう。スカット氏でした。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。グレートバリアリーフは大規模な白化現象からの回復の兆しを見せており、調査対象となったサンゴ礁の4分の1でサンゴ被覆率が増加しています。サンゴ被覆率とは、調査対象となる海域の海底内でサンゴが覆っている比率を指します。これは2024年の大規模な白化現象が起こった後に急激な被覆率の減少の後に起こっています。しかしサンゴ礁を研究する科学者たちは、サンゴ礁は依然として深刻な環境圧力にさらされており、脅威となる事象の間隔が短くなっていると警告しています。オーストラリア海洋科学研究所の報告書によると、192の海域におけるサンゴと海洋生物の健全性を調査しました。この報告書はユネスコ世界遺産委員会が保護の取り組みが不足だとして、クイーンズランド州沖のサンゴ礁を危機遺産に指定しなかった1ヶ月後に発表されました。続いて天気予報です。お昼時点での明日8月12日水曜日のお天気です。パースはほぼ晴れ、最高気温は19度。アデレードはにわか雨がありますが、 後に雨足は弱くなるでしょう。最高気温は15度。メルボルンもにわか雨がありますが、後に雨足は弱くなるでしょう。最高気温は15度。ホバートは1、2度にわか雨があるでしょう。最高気温は14度。キャンベラも1、2度にわか雨があるでしょう。最高気温は13度。シドニーは時々曇り、最高気温は20度。ブリスベンは曇り、最高気温は25度。ダーウィンはほぼ晴れ、最高気温は31度の見通しです。以上、8月11日のニュースでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。